ありがとうございました。それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はエペソ書の1章17節から21節です。お読みいたします。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かせ、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上において自分の右の座に着かせ、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。21節です。すいません、パソコンの間違いでした。それでは工藤先生からメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
祈り会が3ヶ月9回しておりましたが、また皆さんとお会いできたこと心から感謝です。そして6月5日にご主人の茂さんが召されましたが、告別式と翌日の記者会見で佐喜江さんによって素晴らしい信仰の証が公にされ、主の御名を崇めております。祈り会が休んでる間にイースターから2ヶ月が経ちました。ゲッセマネの園にイエス様を捕らえに来た人たちは、天使の軍団が現れたらたちまちひれ伏してイエス様を礼拝したに違いありません。ある先生がゲッセマネは真の霊的戦場だったと言いましたが、それは神の子の力と権威を見せなさいと誘うサタンとの戦いを意味しています。サタンはイエス様が40日アラノで断食をした後、石ころをパンに変えて食べなさい、宮のてっぺんから飛び降りてごらん、私を拝めば全世界を支配させると3つの誘惑を持ちかけました。イエス様は御言葉によってそれを退けましたが、サタンはそんなことで諦めはしません。なおも虎視眈々と機会を伺っていたのです。5000人を養われた時も、5つのパンと2匹の魚で養われた時にも、地上の王として歩めと誘い、ゲッセマネの園でも使えるしもべではなくて栄光の王になれと誘ったのです。しかしイエス様が最後まで誘惑に打ち勝つ歩みをしましたので、人類の贖いの御業が完成したのでした。人の一生は生老病死と言われます。人は誰も生まれて老い、病を得て死ぬことは避けられませんが、今の世の中、ペットレスの人たちのための犬や猫のクローンがすでに作られていて、技術的にはクローン人間も可能なそうです。そのクローンには喜怒哀楽もあるといいますから、私たちはもしかすると永遠に生き続けることができるようになるかもしれません。ですが、永遠に続く人生に悩みや悲しみや 苦しみ、不安感、孤独感が伴うとしたらどうでしょう。日本は暮らすのに便利で快適なはずなのに、毎年3万人を超す死者がいるのです。パウロはエペソ人への手紙の中で、信仰者に働く神様の優れた力によって与えられる希望と永遠に続く栄光の御国について記していますが、その彼が病を抱えていたことはよく知られております。癌病か転換だったろうと言われておりますが、この病がなかったらもっと素晴らしい働きができるのにと、神様にその病を癒してほしいと三度願ったと証しをしています。私は最近マルチン・ルッターもたくさんの病を抱えて苦しんでいたことを知りました。とても覚えきりませんのでメモしてきましたが、便秘、耳鳴り、胃腸病、めまい、腰痛、腎臓結石、狭心症、痔、痛風、鼻炎、頭痛、うつ病だったそうです。私も腰痛が持病でして、1年に1度か2度痛みが起きますと、もう何もすることができなくなります。ですからルッターもせめてこの病のうちのいくつかでも癒してくださいと神様に祈り求めていたでありましょう。ですがその病が癒されたという記録はどこにもないのです。なぜ神様はこの二人にこのような重荷を負わせたんだろうか。健康な体を与えたらもっと大きな働きができたはずと思いますが、パウロもルッターも祈りが聞かれない中で出すべき使命と果たすべき役割を死の直前まで貫きました。三浦綾子さんに母という小説があります。この母とは蟹高専の作者で、1933年の2月20日に30歳で特攻警察に逮捕され、その日のうちに築地警察署で拷問を受けて虐殺された小林武一のお母さんです。三浦さんは秋田生まれで文字の読めない母節さんの口を借りて武一の生涯と家族の歩みを記しています。で、少し長くなりますが、その一部を読ませていただきます。ある時な、近藤先生が 2,3 人の女の信者さんを連れて遊びに来てくれた。四角いお盆ほどの大きな本場を持ってきてな、ここにキリスト様の一生が書いてありますよ、絵だから難しいことはありませんって言って、キリスト様がでっかい星の光っているその真下の馬小屋で生まれた絵だの、羊飼いがその馬小屋に羊たちが連れてお祝いに来てる絵だの、一枚一枚、これがヨセフ様、これがマリア様、これがイエス様、これが天使、これが牛、これが馬なんてね、それはそれは親切に聞かせてくれたの。そしたらね、イエス様がね、貧乏な目の見えない人の目を開けてあげた話や、不思議な話や、足の悪い人が治してあげた話や、雷病な人を見る間に治した話や、次から次から出てくるの。そしてね、驚いたことに治してもらった人はみんな貧乏人ばかりなの。たまには金持ちの人も治してやったけど、イエス様は体の弱い人をバカにしたり貧乏な人を嫌ったりしないのね。私は武次が聖書は読んでたことがこれでよくわかった。とにかくね、イエス様は貧しい人を可愛がってくださったのね。そのイエス様がゲッセマネの園っていうところで祈っていた時に、警察だか役人だか をこもってきた人たちに引っ張られていってしまったの。ユダという裏切り者が手引きしたのね。私はここでもタキジのことを思い出した。タキジもスパイの手で警察に捕まってしまったからね。そしてイエス様は大急ぎで裁判にかけられたのね。イエス様が何悪いことしたと言うんだべ。貧乏人ば哀れんだり、病人を治してやったりしただけだべさ。お前は神の子かって言う、神の子かって言われて、そうだ、あんたの言う通りだって言ったのが悪いって十字架にかけられるのね。両手両足に五寸釘打ち込まれて、どんなに痛かったべな、どんなに苦しかったべな。だでもたまげたことにイエス様は誰をも呪わんかったのね。神様、この人たちを許してあげてください。この人たちは何をしているかわからんのですから、と言って槍で胸を突かれて亡くなられたのね。それからね、死んだ後、むごったらしい傷だらけのイエス様ば、イエス様ば、お母さんのマリアさんが悲しい顔で抱き上げている絵があったの。手と足に穴が開いて、脇腹に穴が開いて、血が出て、むごったらしい絵なの。私はね、滝地が警察から戻ってきた日の姿が、本当に何とも言えん思いで思い出された。滝地は人間だとも、イエス様は神の子だったのね。神様は自分のたった一人の子供でさえ十字架にかけられた。神様だってどんなに辛かったべな。だけど人間を救う道はこうした道しか神様にはなかったのね。このことはいきなりすっとはわからんかったとも、イエス様がこの人たちをお許しください、この人たちは何をしてるかわからんのですからって十字架の上で言われた言葉が腹に応えた。私だって滝地だって、どうかこの人たちをお許しくださいなんてとっても言えん。神様、白黒つけてくれってばっかり思ってた。近藤先生は、神様は正しい方だから、この世の最後の裁判の時には白黒つけてくださる。お母さん、安心していていいんですよって私の手を取ってくれた。そん時私はなんかわからんが、神様って方がわかったような気がしたの。素晴らしい本です。角川文庫から出ておりますので、もっと知りたい方はどうぞ買って読んでください。私たちも何か思いがけない悩みや苦しみに出会いますと、周りの人たちが幸せそうに見えれば見えるほど、なんで私だけがこんな目に遭わなければならないのと不平や不満が心に渦巻くことがあります。そんな時は、神様、私のこの悩みや苦しみを少しでも早く解放してくださいと祈りますでしょう。するとサタンは待ってましたと、神は愛だなんて言うけど本当かい、祈りにすぐ答えてくれない神なんて信じる値打ちなんかないよとか、あんたは神様から忘れられ捨てられてしまっているんだよなどと、マイナス思考に陥るような言葉をささやきかけるのです。私たちはそのようなサタンの言葉に心が揺らぐことがあっても、サタンを退けと誘惑を断ち切られたイエス様に習い、サタンの力をはるかに超えた神様の優れた力をいただいて、サタンよ去れと祈りつつ、なすべき使命と果たすべき役割を進めていきたいと願わされます。たとえなんで私だけがこんな目に遭わなければならないのと思われる出来事も、滝地の母の節さんや先江さんに起きた不条理に匹敵できるような出来事はめったにありません。とってももうやっていられませんと 思わず弱気を吐きたくなるような状況の中で、神様はパウロとルッタを用いてくださいましたし、サキエさんとシゲルさんが受洗する道も備えてくださいました。この滝地の母のセツさんも晩年に受洗をしました。私たちも見える状況がどんなに困難に思われたとしても、全てを可能にする神様の優れた力が私たちに与えられていることに今一度心を向けて、サキエさんはめぐみさんのお母さんの立場で、私たちはサキエさんに寄り添う者の立場で与えられた役割を進めてまいりたいと思うのです。なぜなら不条理の先に希望と、しげるさんが一足先に入った永遠の御国が約束されているからです。お祈りをいたします。天のお父様、やっとこうして祈り会を再開する時を備えてくださいましたことを感謝をいたします。その間にシゲルさんが召されるということも、また北朝鮮に新しい動きが出てきていることもあります。神様のご計画の中に全てのことがなされていると私たちは信じております。どうかさらにさらに私たちは佐紀江さんを中心として、めぐみさんをはじめ拉致されている全ての人たちが解放されるために心を合わせて祈りを注いでいきたいと願わされますから、聖霊様がこの会を一人一人を守り導いてくださいますように、目的を達成するまで私たちの信仰を支えてください。特に佐紀江さんの健康を霊肉ともに強めてくださり、北朝鮮にいるめぐみさんの霊と肉が折れてしまうことになりませんようにお守りください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。